すでに受けたと信じてあなた方の告白を変えなさい。あなた方の告白を変えなさいとおっしゃいます。過去のことをいつまでも言っているものを悔い改めなさい。また見える現実や現状を述べ語っているものをやめなさい。あなたの唇に私の言葉を乗せ、あなたの唇に私が語った言葉を語りなさい。すべては新しくなったとしてはやれます。あなたが自分に関しても人に関しても古いことを語るとき、あなたはサタンの使いであるとしてはやれます。悔い改めなさい。私が語った言葉を語りなさい。私が命じた言葉を語りなさい。それは無から有を生み出し、全く新しく変え、大いなる神の技を表していくとしてはやれます。人々は救われてきた。人々は癒されてきた。働きとは与えられてきました。そして私は溢れるほどに祝福し、豊かに導いていると主は言われます。一人一人を力強く満たし用いていると主はおっしゃいます。騙されてはいけません。神の言葉に立って語りなさい。あなた方を通して私は私の技を表し、あなた方を通して私は無から有を生み出していく。生み出すのは私である。しかしその言葉を解き放つのはあなた方の役割であると主はおっしゃられます。
これをできないと言ってはなりません。あなたにはできると主は言われます。このあなた自身にこの信仰の土台を置くのではなく、神の言葉に立ちなさいと主は言われます。
人々が語る偽りの言葉、あるいは過去の事実であってもそれは現実ではない、神の前に真実ではないとおっしゃいます。そんな言葉に縛られてはならない。それはサタンの言葉である。私の言葉を持って打ち砕いていきなさい。私は圧倒的な勝利をあなたに与え、全く新しい現実をあなたに示したとしてあります。無から有を生み出していく私の創造の技に携わっていきなさい。私は命を生み出し、癒しを与え、回復を与え、大いなる奇跡を表していこうとしてあります。私はこの地に信仰の町を建て、私はここに大いなることをなそうとしてあります。いや、それはすでになったとしておさえます。信じて固く立つ者よ、私の言葉を語る者よ、私はそういう者たちを探している。年老いたか若いかは関係ない。あなた方が信仰に立つならば、私はそのものを通して力強く働き栄光を表していこうと主は抑えます。 God is working for my good. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, He really isGod is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. ハレルヤー。愛する天のお父様、聖霊のご臨在ありがとうございます。良いの言葉を感謝します。あなたは生きて働いてくださり、今日も語ってくださることをありがとうございます。私たち一人一人の宮に減り下りますし、どうぞ豊かに語ってください。問われた人一人、オンラインされた人一人、長崎勇教会の親睦者、あなたが長崎勇教会で牧会しかさっている日本中世界中にいるおびただしい人々をありがとうございます。今から聞きます。主を語ってください。あなたが五十に語り宮田を表してください。信じます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。信願しましょう。ハレルヤー。どうぞお座りください。私たちを愛している主主権かわり、三日見られた主に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。この祈りという時に、3つの段階で、ね、ここに24節に、だからあなた方のです、祈って求めるものはって書いて、まず祈って求めるものと書いてあるんですけど、祈りに関してはまず第一歩目は求めるっていうことです。マタイの7章7節に、またルカ11章9節ね、いつも言いますね、マタイ77、ルカ119番って私言いますけども、求めなさい、そうすれば与えられます。うんぬんと続きますが、求めなさい、そうすれば与えられますと書いてあるんですね。求めをさらば与えられんっていう文語体だったんですけども、まず求めること、求めると与えられると書いてあるんですね。で、求めない人の特徴は期待していないのです。無理だと思ってるんです。求めること自体が信仰なのですね。だから求めるときは与えるんですね。求めなくても与えられるものなんです。太陽はもうしばらくの間はちゃんと出てくるでしょうね。日は当たるでしょう、ね、だから求めなくても受ける恵みはあるんですが、求めないと受けないものがある。求めた人は受け、求めないと受けないことって確かにあるんです。パウロ牧師は、ね、本の中に書いておりましたよね。 パトモスチームに家族できなさいと言われて無理だと思って祈ってなかった神様にあなたは祈っていませんね、求めていませんねって言われてね、あそうだったと思ってね、無理だと思ってたなと思って悔い改めて求めたと。でも求めながらもやっぱり難しい、無理だろうなって、求めてるんだけどちょっとそう思ってたと。正直ですよね、ほっとしますよね。信じて求める方がいいに決まってるんですよ、それが一番です。でも大丈夫かな、無理かなと思ったとしても求める人は受けるんです。まあ、パウロ牧師はね、厳密に言うと最初はまず与えることを導かれて受けました。今度2回目に行ったときは求めたらすぐ来ました。求めると開かれ、求めないと開かれないことは確かにあるんです。ある方はたくさん祝福受けてるし、ある方はそこそこ受けてるし、ある人はちょこっと受けてるし、ある人はほとんど受けてないんです。鍵は何かって、求めてるかどうかなんですよ。大胆に求めてるかなんですよね。私は求めたのです。10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代、80代って。私はもっと言えば求めたんです。11歳、12歳、13歳、14歳、15歳、16歳、19歳、ベルベルベルベルベルベル99歳笑う人もバカにする人もいろいろいたでしょうけど、関係ない、神に求めたんですね。私来ると信じています。全ての年齢が本気で信じてますよ。あと今年白馬に小学生だから10歳以下ですよ。中学生は10代ですよ。高校生は10代ですよ、ね、20歳も行ったんですよ。あ、20数歳も行ったんですよ。30代も40代も50代も60代も70代も行ったんですよ。去年は立った人はゼロだし、行った人もそんな多くなかったんだけど、求めたんですよ。私だけじゃない、他にも求めた人います。私もその一人だったんです。求めること自体が信じることなんです。求めてますか？人にじゃないですよ。祈るとき目を開けて誰かを見ながら求めても祈りしないでください。神に求めるんです。次に、求めたら与えられるんだけど、これ持ってれば求め続けなさいな、言語で言えば。求めてすぐ与えられれば確かにあるんです。だから期待しましょう。だけど求めてもすぐに来ない場合あるんです。あの人は求めたけど与えた、私は求めたけど来なかったって言ってあっさり諦める人がいるんですね。ロシアユダヤ人が開いたのは30年というのは厳密に言えば28年。インドネシアもそうですね。パウロ牧師が最初に乗って28年ですよね。マルコの7章を見てください。マルコの7章のところにね、こういう話があるんですね。イエス様がツロの地方に行かれた時に、汚れた霊に疲れている小さい娘のいる女がイエス様と来た。25節ね。で、足元にひれ伏して、ギリシャ人で異邦人ですよ、ね、この人は自分の娘から送り出してくださいって26節イエスに願い続けた。願い続けたと書いてある。ちょっと願ったのに願い続けた。ところがイエス様はこれね、悪い言葉ではきつい言葉では拒否なんですね。悪い言葉では、すると何て言われたか、まず子供たちを満腹させなければいけない。これユダヤ人のことです。異邦人のあなたじゃなくて、まずユダヤ人、ね、イスラエルのためにユダヤ人を満腹しなきゃいけませんと。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてるのよくないこと。子供たちのユダヤ人のこと、子犬ってのは異邦人のこと。で、子犬っていうと日本人は可愛らしいイメージを持ってますが、ここでいう子犬とはそんなんじゃないんです。子犬っていうのはもう悪く言ったイメージです。よくスパイのことを犬って言うと、それと似てます。こう悪い意味、これ可愛らしいイメージで取らないでください。そう取るとこの言葉の意味分からない。だからかなり厳しいことを言ったんです。なんで子犬にお、うんと砕いてちょっと言いましょうか。イエス様がそんなことって思うかもしれないけど、ちょっと分かりやすくために、いや、なんで子供、選びのためのユダヤ人じゃないのに、なんで日本人のあんたなんかにあげなきゃいけないのって、こういうことです。分かりやすく言うと、良くないこと、良くないことです言ってるんですよ。良くないことですって。怒りません、ある人は。ある人は腹立ちません。ある人はもうやめません。そうでしょ。あなたはプライドがあるんですよ。そのプライドが祈りを妨げるんですよ。プライドは邪魔なんですよ。高ぶりは破滅に先立つんですよ。答えてもらえない理由はあなたが高いからです。この人は何て言ったか、主よ、その通りです。全くその通り。私は異邦人、偶像礼拝に満ちている。偶像礼拝が罪だってことも分からないぐらい、偶像礼拝が罪だと分かってないぐらい罪深いものですって。偶像礼拝って意味嫌われる罪なんですよ。 そんなものですって。でもそんな私たちでも食卓の下に落ちる子供たちのパンくずはもらえるでしょって言ったの。すごいですね、この人。もう一つはね、引き下がらないんです。もっと言えばね、パンくずで十分だと思ってるんです。イエス様くださるならパンくずで十分、それで娘は治るって。イエス様の衣に触れれば治る。こっち向いて抱きしめてくれなきゃダメじゃなくて、イエス様ちょっと触れたら治る。もうパンくずで十分、それぐらいイエス様から来るものなら十分だっていうふうにイエス・キリストを信じてるんです。信じてるんです。必ず治してくれるって。この人だったら治せるって。もう一つ、娘が痒くて仕方がないんです。どうしても治してほしいんです。何と言われると構わないんです。娘のためならバカにされようと、何と言われると引っ叩かれようと、うんと砕いて言ってますよ。娘のためなら何としても治したいんです。うちの教会にもいます。大きなうちと書きます。報告したら娘のことばっかり。本人は気づいてませんが、娘のためには何でもやります。でもね、神が癒したんですけど、そのお嬢さんを、その母親の愛が働かせたと私は信じています。この時ね、娘のことを本当に愛したんですよ。でイエス様だって、この2人分かりますか、娘のことを本当に愛したと、イエス様なら絶対治そうと信じてたんです。だから引き下がらなかったんです。やめなかったんです。答えられるまで、主が言葉をくださるまで、答えられるまで彼女は従わなかったんです。求めることの次の段階は、答えられるまで求め続ける。その求め続ける時間の中で砕かれるんです。砕かれたらもうやめた。そこまで言うならもういいよっていう。そんな高ぶりや、そんないい加減な求めじゃないんです。どうしても答えてほしいっていう切なる願いなんです。自分のことであっても、愛する者のためのことであっても。このね、時間の中で試されるんです。本当に求めてるんですか？もうそしたらいいわっていう、その程度の求めなら、ね、自分でやってくださいよ。本当に神に真剣に求める。神様、あなたじゃなきゃダメなんです。でもあなたならおできになるんです。どうしてもしてほしいんです。この人のために、私自身のために、これができないと人々に使えられない、そういう切なる願いってことですね。だから求め続けるっていうこの、ね、時間の経過がすごく大事なんですよ。すみません、1話ポンポンっていきますね。ちゃんとレアも用意してるんだけど。で、3つ目は、そして3つ目は今日のところなんです。3つ目は今日のところなんですね。3つ目は今日のところで、マルコの10章のところで、今日のところで、何でも、祈っても何でもすでに受けたと信じなさい。これはもちろん大前提は御心ならと。パウロ牧師が第一ヨハネの5章のね、ところからお話しされましたよね。御心にかなった願い、どんなことでも答えられたと信じるのですってね。つまり、これは受けたと信じなさい。だから、祈って求めたら何でも受けたと信じなさい。だけど、これは大前提、御心ならですよね。ね、御心ならって大前提があります。だから、本当に御心だと分かったら受けたと信じなさい。2通りあります。聖書の原則から、あ、これは御心だと分かる場合。もう一つは、言葉を受ける場合。言葉が来た場合ですね。はっきり。で、祈って求めていくとね、具体的に見える形でバーンと答えが来る場合があるんです。例えば、癒しを求めたら、神様って祈りつけたら、はって癒される場合があるんです。でそうじゃなくて、言葉が来て、直した、癒したって言葉が来るけど、現実はまだ何も起こってないことがあるんです。牧本牧師は、ベニ君の時はそうですよね。主に求めたら癒すって言われたけど、現実はそうじゃなくて、痙攣を起こしたりね、転換が起こったりね、いろいろしたわけですよね。でもその時に、彼は告白し始めたわけですよね。受け取ったから。つまり、癒されたって思いだったんです。この前来た時話してくれましたよね。病気になった時も受け取ったけど、ね、健康です、治ったって言ったら、療養生活が入院生活に変わり、入院生活からなんかさらにこう振動停止寸前までで5年ぐらいかかってますよね。しかしその後もう数十年の間歯医者以外行ってないんですよね。まあ、今またね、つい今度は群れ全体で神様を見せようとしてますけどね。でこの時ね、見える形で来たらもうハレルヤでいいんです。でも言葉だけ与えて現実は変わってない、あるいは確かにこれは御心だと聖書から確信ができた、確認ができた、でも現実は何も変わってない、その時に受けたと信じて、これがね、実はすごく大事なんです。でこの祈りは私たちの人生に奇跡をもたらす鍵なんです。人ではない、まさに神の技をもたらす鍵なんです。もうそれはノンクリスチャンが見ても神様だと言わざるを得ない、そういう神の働き、神の技を見るかどうかの鍵なんです。受けたという信仰というのは鍵なんです。 パウロが韓国に断食に行った時に帰った時に受けたということと感謝のことをよく言われました。で確かにね、この前来たグレース氏ともね、受けたということに言って、で受けたという方に対して感謝の量が多くなるって言ってましたよね。面白いリバイバルが起こっているところはね、必ずそれを言われる。どうしてかって言葉が先行するんです。それを信じて立つもの、リバイバルはもう起こったんです。長崎でこれから求めるのでもなくて、これから必死に刈り取るんじゃないんです。すでに神は約束したから、成就、我々が信じて応答すれば起こるに決まってるんです。あなたも私もふさわしくありません。あなたも私も弱いですが、しかし主が来ておられて、その主が約束されたから働いてくださるんです。今回のねピースコンサートの時にね、責任者になった方がですね、責任者ということになった時にガテン燃えてくれました。神に私は聞いたら、その人を示されて、主の言う通りやっていいですね、ガテン燃えてくれましてですね、このアドレスは使ってるかどうかわからない、向かい古い人にまで送ったわけです。返信がなかったから、あ違ったのかと思ったら来ちゃったわけです。これ語りかけですよ、これは語りかけです。わかります？踏み出したわけですよね。そしたら本当に神が働いたんですね。でね、オンラインした人もわざわざね感動してくれて、私ね説教メッセージと言われたからね、と思ったらね、詩篇22編のね、あなたは聖であられてきたんですよ。あるいはジャック・エイゴともパウロ牧師もね、賛美隊の話の最初の時にいつも説教したんですよ。よく覚えてる。だけど今回ね、その一節から、つまりね、我が神は神どうして私を見せるんだと、そのセットで話せって言われたんですよ。いやーね、でまた私はそういう説教なんですよね。ね、奇跡が起こります、ハレルヤーというタイプじゃなくて、私はですね、苦しみとか痛みということを中心に、そこから神の役、それを話すのが私の使命なんですよね。まあいいやと思ってね、神様からよしのことを言ったらね、それでね、もう振られた、もうまさに神様が与えたという人が送ってくれたのが私嬉しかったですね。何が嬉しかった、いや少なくともその人には神は語られたんですよね。あれもうすでに始まってるんですよ。受けたと信じてますか、告白してますか、過去のこと言ってませんか、あなたあの人つまずくでしょ、この人つまずくでしょ、あの人こんなことしてこんなことしてるでしょ、あの人こんなことしてるって言ってませんか。やめてください、言った人悔い改めてください。過去の事実であってもそんなことを神は語っておられない。神は許したら忘れたって書いてある。神が忘れたことをあなたが思い出して何度も何度も何度も言っちゃいけない、それは罪だ。それが神の働きを破壊する、神の働きを妨害する。言った人は悔い改めてください。神が言われたことが言葉なんです。神が許されたことをあなたが思い出す必要はない。自分で自分のことも思い出す必要はない。そして神が言った言葉を語ってください。100万人救われると言われたんですよ。この手を通し癒されると言われたんですよ。あなたを持ち上げると言われたんですよ。主がお医療だと言われたんですよ。主イエスキリストが必要としていると言われたんですよ。あなたは持ち上げますよ、必要とされてますよ、使われますよって、どんどん言ってください。お互いに先週何人の人に言いましたか、日曜日に何人の人にそうやって言いましたか。神の言葉を解き放ってください。受けたと信じて語ってください。自分に関しても、日本の文化では自分に関して言うと高慢だと言われるんです。高慢と言われたことありますか。謙遜ね謙遜ねって言われてませんか。でも本当に謙遜ね謙遜ねって言われてから謙遜だと思わないでくださいよ。秋元牧師は3代言われたんですから、信仰に立って語った結果、ほら吹きだとかね、高ぶってるとかね、本当に高ぶってたら神から打たれますから安心してください。本当に高ぶってることがあるからちゃんと取り扱われます、心配しなくても。受けたと信じるんです。感謝に変えるんです。百名中の働きで働いたことを感謝します。で具体的に百名働きました、つきましては ここにこんだけお願いします。だから今ね、エイト部がやってみたいですけどね、このカメラに何人、ここに何人とか言ってね、 できればこの働きの中から若手をここに、ここは熟年者の方がいいですとかってね。もちろん神様はそれでいいといいですよ。神様と交渉して、神様はいやそうだねとか言ったら変えないといけませんけどね。そういうノリしてますか。 本当にいたらそうでしょう。受けたと信じたところに立って祈ってますか。感謝して求めを向けたと信じて語ってますか。今ねちょっとねすごく死に迫られてるんです。今回パウロ牧師はね最初ねイスラエルの十部族の話をされた、あのねイスラエルのところアウトがパッてすぐねすぐ変えたんです。受けたとあのように九州沿いで回って長崎でもかなり強烈に言ったんですね。あの短くて静かだったけど中身は強烈でした。私は神からのチャレンジを受けたんですね。それで私ピースコンサートの時にねはっきり死に見せられたんですよ。もう刈り取りですよ。あの私今までから受けた、ね、人間的にますよ。今回そんなに力がなかったなと自分は思ってるんですよね。ところがね入ってるんですよね。明らかに神が働いてるんですよ。時なんですよ。だって礼拝簡単にする人来なかったんですよ。感動してくれたりもいいお話だと言ってもそれ以上じゃなかったんですよ。私もいいお話なんてあんまりね言われても嬉しくないんです。最近は救われてほしいんです。教会につながってほしいんです。でそれが来たんです。どうしてかって、時だからです。リバイバルが始まってるからです。リバイバルは始まってるんです。切り替えて始まってるんだけど、あなたの死の中ではリバイバルが始まったと口で言ってるだけで本気で思ってないでしょう。悔い改めてください。リバイバルは始まってるんです。あなたが手を伸ばせば癒されるに決まってるんです。あなたが口を開けば救われるに決まってるんです。時が来てるから。勇気を持ってですね、知らない方に道でこう声かけて祈った人はいますけど、その時ね癒されたり楽になったりして喜んでますよね。おめでとうございます。でもそんなもんじゃありません。もっと怒ります。先週なんかですねマイナスのことが起こったのに、その結果ですね息子さんが受け付け玄関まで来ました。失敗したと思ったんですね。ああ彼の見ておーって喜んだんですけど、私そんなこと言わないでこっちの方でじっと見てたら彼は入ってきたかもしれない。ね、それからあと抱きしめてあげたらよかったなと思ったんですけどね。でもいずれにしてもですね、あれはもうあそうじゃあちょ自分で呼びに行ってって言ってね言えばよかったなとか思ってね今になって思うんですけどね。あね人々は来るんですよ。救われるんですよ。癒されるんですよ。頑張れなんて言ってません。主がそう言ってるからそうなるんです。受けたと信じてるからなんですよ。そう告白してるからなんですよ。そう感謝してるから。あのね受けたと信じて感謝して、受けたと信じて告白し、受けたと信じて信仰のお金をする、鍵なんですね。その時に死の技が起こってくるんですよ。それをねどうぞ覚えてください。今日はその3つなんですね。で本当はそれぞれに、ね、証しはちゃんと用意したんですけども、目で話しましょう。なんかね時間通りやらなきゃいけないという縛りから私は解放されました。嬉しいですね。今日はみんな起きてます。アメンまで言われました。新しい時代が始まっています。私たちを通してこの週人が救われてきます。礼拝は毎週増し加わっていきます。約束通りオンラインは第二礼拝この前90代まで行きました。ついにうなぎ登りになります。まだ少し増えてきてこううなぎ登りになります。そう約束されたから、それをね見ていくということをどうぞ覚えてください。お祈りします。天皇様、今日は祈りの3つのことを話しました。求める、求め続ける、砕かれても諦めないで神様に求め続ける。そして3つ目に、言葉が来たならば、御心と確信できたならば、受けたと信じる。受けたと信じて感謝をし、受けたと信じて告白し、受けたと信じて踏み出していく。神様、それを通して私たちが驚くべき神の栄光と奇跡を共に見ていくことができるように、教会としても個人としてもあふれるほど見ていくことができるように、主が導いてくださることをありがとうございます。あなたはその技に預かしくださったことを感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。お祈りをします。体が痛んでいる方は、その前にまず悔い改めを短くしましょう。罪があると祈りが聞かれますので、まず悔い改めをしましょう。 霊の攻撃を受けるときに、なんかこう過去のことやあるいは傷のことに出てくる人はですね、それは主があえて許されています。そこでがっかりするのでもなく落ち込むのでもなく、それを神の前に差し出し徹底して感謝しなさい。主の手が動き出すと主は言われます。私は癒しを与え解放を与えていこう。また人からこう言われたときに、この落ち込むのでもなく言い訳するのでもなく、また逆に開き直るでもなく、その言葉をやり過ごしなさい。神が何と言っているかしっかり聞きなさい。主が言われている言葉が真実である。そして主の言葉に立って主の言葉をはっきり告白しなさいと主は言われます。古いことに捉えているものよ、その古いことから解放されなさい。年齢に関係なくあなたは新しくされました。新しくされたことをしっかりと受け取ってそこに立って進みなさいとおっしゃいます。癒しのために祈ります。傷んでいる方はそこに問いてくださり、また自分ではなくて家族や友人の方はその方のことを思い浮かべてください。私が祈りまして心を合わせてください。天のお父様、心を合わせて今祈ります。一人一人が手を置いているところ、問いなしている方に今あなたが手を置いて体を癒し心を健やかし霊を解放してください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストによって心と体を完全に治れ。イエスキリストによってうつの霊、その人の力出ていけ。恐れを全く愛を恐ろしめ出す神の愛に満たされなさい。その人の力出ていけ。否定的な施策やそういうものがあるの、それを今イエス様って完全に断ち切る。神の言葉を読みなさい。神の言葉を聞きなさい。その言葉がその思いとしたこう断ち切っていきます。でまたなんかそういうことを言われる人がいたんですけど、でもあなたは変えられたことに気づきなさい。そう言われたからといって落ち込むこともなく怒ることもなく、それを淡々とやり過ごすようになったとき、あなたは解放されました。咳が出ている人ですね、イエス様って目で咳を叱る。背中が痛んでいる方は背中の痛みを取り除いてください。咳中間狭窄症を完全に癒してください。膝と腰が痛んでいる方を完全に癒してください。心臓はもう癒されています。告白を変えなさい。癒しを受け取ったにもかかわらずそれを告白しなさい。徹底して告白しなさい。しびれや、痛み、イエス様って完全に喉から消えてなくなれ、首から消えてなくなれ。何人かの方が癒しを神様から言われました。徹底してそれを告白しなさい。イエス様ありがとうございます。ちょっと不眠がまだ残ってるんですけど、でも私はそれはあなたに聖書を読ませるために許しています。聖書をしっかり読みなさい。その御言葉をあなたに蓄えさせようとしています。その中で夜聖書の中で夜熟睡できるようになります。霊的なものを受けたんですが、それによって霊的なものから断ち切られていくとおっしゃいます。感謝します。ありがとうございます。リウマチをイエス様って完全にやっさりを、目がかゆくなっている方はそのかゆみをイエス様ってやっさりを、耳鳴りを消えてなくなれ。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。まず主に感謝しましょう。ハレルヤ、はい。神様に触れられたり語られた人っていますか？はいはいはい、ありがとうございます。もう一度神様に感謝します。ハレルヤ、はい、お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今もの下と越えまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それでは、 明るく元気に今日も